聖書を朗読します。テモテへの手紙第1、2章1節から7節です。新約聖書419ページです。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために、願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。その証のために私は宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽ってはいません。ご存知のように、手紙の差出人はパウロ、受け取り人はテモテです。テモテはパウロの忠実な弟子で、エペソ教会の牧会者でしたね。本書第1章ではパウロはキリストイエスの使徒としての権威を持って福音と使命をテモテに委ねます。その使命とは、エペソ教会の健全な牧会です。そしていよいよ健全な牧会、健全な教会生活についての具体的な進めが第2章から語られます。ということで、本日は神の御旨と題して、神が教会に望んでおられることを学びます。とはいえ、前回からだいぶ間が空いていますので、まず第1章の内容を簡単に振り返りたいと思います。第1章は4回に分けて学びました。まず初回は1節と2節でした。これは手紙の序文ですが、牧会と聖書の権威と題して学びました。パウロはキリストイエスの使徒としての権威を持って、牧会者テモテに手紙を書き送りました。したがって、私たちも神の教会を築き上げるにあたって、使徒的権威を帯びた書物、聖書を唯一の規範としなければなりません。第2回は3節から7節で、正しい教えにとどまる必要性と題して学びました。パウロはこの手紙の目的を語りました。それは偽教師の教えがはびこるエペソ教会を、使徒による正当的な教理にとどまるように指導することです。ですから私たちも、キリストの使徒と預言者によって書かれた聖書の正当的な教理にとどまらなければなりません。第3回は8節から11節で、律法を成就する福音と題して学びました。エペソ教会において偽教師たちは、律法、つまり旧約聖書を比喩的に解釈していました。神の言葉が曲げられていました。またおそらく彼らはモーセ律法を誤用していました。自己義認を目標とする律法主義に陥っていたようです。 恵みの福音が教会から失われかけていました。そこでパウロは律法本来の正しい意義を述べました。律法は神の正と義を掲示し、罪を明らかにするということです。しかしこれは罪人を絶望させるためではありません。真の希望を示すためです。キリストの恵みによる救いです。福音です。このキリストへと罪人を導くために律法は与えられました。したがって律法はその本質において福音なのです。そしてキリストの恵みによって救われた者は律法を成就する者、神の正と義を具現する者へと変えられていきます。ですからパウロはこう述べています。一章五節です。この命令が目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。この命令とは3節4節に書かれていることですが、正当教理にとどまることです。律法の意義を正しく受け止め、日々これに従おうと努めることです。そうすることで私たちは神を愛し、隣人を愛する者へと変えられていきます。内住の聖霊なる神がこれを実現してくださるのです。第4回は12節から20節で、憐れみによる福音の委任と継承と題して学びました。パウロはもともとパリサイ人でした。律法主義者であり、自分の義を誇る者でした。教会の迫害者でした。神を敬っていると確信しての行為でしたが、実際は神ご自身に対する反逆でした。このような大罪を犯したパウロが使徒として召されました。異邦人に福音を述べ伝える器とされました。これはただ神の恵みに他ならないとパウロは告白しています。このような憐れみの器としてパウロは神から委ねられた福音をテモテに受け継がせました。したがって私たちも神の憐れみを受けた者として、神の恵み、福音の真理を、聖書の正当教理を代々受け継がなければなりません。神の教会が地上で健全に存続し続けるために、このことは不可欠なのです。これこそ使徒パウロがテモテに与えた命令の本質です。以上申し上げた第一章を受けて、そこでとパウロが語り出すのが第二章です。二章一節。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために、願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。今回の箇所を三つにまとめるとこうなります。第一に、神は教会がすべての人のために祈ることを喜ばれます。第二に、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望まれます。最後に、神はこの祈りを教会自体のために望まれます。ということで第一の点です。神は教会が すべての人のために祈ることを喜ばれます。先ほどお読みした2章1節の通り、パウロは健全な教会生活の実践として最初に祈りを挙げます。しかしよく見てみると、祈り以外にも願い、取りなし、感謝という3つの言葉が使われているではないかと思われるかもしれません。しかしこれらは祈りと全く別の概念ではありませんね。むしろ4つの言葉を用いることで、キリスト教の祈りを多面的に表現しているのです。ではこれらの祈りは誰のために捧げられるべきでしょうか。すべての人です。しかし特に王たちと高い地位にあるすべての人が強調されています。この世の統治者、政治的指導者などです。当時であればローマ皇帝や総督、属国の王たちなどです。なぜこれらの人々のための祈りが強調されているのでしょうか。理由は2節です。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。敬虔とは神を恐れる生き方ですね。品位とは人々から尊敬を受けるような振る舞いです。ですから敬虔で品位を保ちとは、神と人の前で神の子供としてふさわしい生き方をし続けるということです。このことについてはパウロがすでに第1章で明言していたことを覚えているでしょうか。1章5節です。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。要約するなら、神と隣人を愛する生き方です。これこそ敬虔で品位を保った生活です。テモテが牧していたエペソ教会の状況を思い出してください。偽教師がはびこり、彼らの偽りの教え、誤った聖書解釈が広がりかけていました。そこでパウロはテモテに、使徒の正しい教え、福音の真理にとどまるように指導しなさいと命令しました。この命令の目指す目標こそ敬虔で品位を保つ生活なのです。そして私たちクリスチャンがこのような生活を保つためには、すべての人のために祈ることが必要です。パウロが次のように述べているからです。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。第二テモテ3章12節です。クリスチャンが敬虔で品位を保つ生活に努めるなら、迫害を受けても不思議ではありません。この世は悪魔の影響下にある罪の世だからです。パウロは救われる前のクリスチャンについてこのように述べていましたね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。エペソ2章1節2節です。空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊とは、悪魔のことです。これがこの世の現実です。ですからクリスチャンは健全に生きようとするなら、迫害されることが大いにありえます。 私たちの経験で品位を保つ生活が世の人々の罪をあらわにするからです。彼らにとっては都合が悪いのです。このような世界で私たちがいつも経験で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためには世の人々のために祈ることが必要です。彼らがキリスト教会に対して好意的になるように願い、罪を悔い改めて救われるように取りなし、日々の教会生活が守られていることを感謝しなければなりません。そして特に王たちと高い地位にあるすべての人のためにとあるように、世の統治者指導者たちのために祈ることが重要です。国民に対する影響力が良くも悪くも大きいからです。現代の民主主義国家であれば、代表として選んだ政治家たちが清廉潔白なら国民は彼らを尊敬し自らの襟を正すことでしょう。しかし彼らが腐敗するならどうでしょうか。当然右に習うでしょう。今日本では政権与党の政治家の裏金問題が取り沙汰されていますね。このようなニュースを日々耳にする国民の心情はどうでしょうか。こっちは不景気で日々の生活に苦労しているのに真面目にやっていられるかと思うのではないでしょうか。政治家が腐敗する国では国民も徐々に腐敗します。彼らは良くも悪くも国民の代表です。国民の水準は結局政治家以上ではないなどとも言われます。腐敗した国家では当然クリスチャンは大変生きづらくなりますね。そうならないために私たちが落ち着いて神の栄光を表す生活ができるように、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げる必要があるのです。ですからこのような祈りを教会が日々捧げることを神は喜ばれます。三節。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることです。神は私たち教会がすべての人のために祈ることを喜ばれます。これは私たち教会の祝福のためだと聖書が教えていることは先ほど学びました。しかしその根本的な理由は神の本性に関わることです。パウロが述べたように神が救い主だからです。神は正しい裁き主です。世の終わりにすべての罪を完全にお裁きになります。しかしその終わりの時まで神は人々の救いを望んでおられます。本日の第二の点です。4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は人間が堕落してもなお愛し続けておられます。彼らが罪を悔い改めてイエス・キリストの十字架の救いを受け入れることを望んでおられます。福音の真理に満たされてご自分の子供として回復することを待ち望んでおられます。ですから私たち教会はこの神の御旨実現のため何よりもまず祈り続ける必要があるのです。私たち教会はこの使命を 確信を持って行う必要があります。なぜなら神はすべての人々に対するご自身の愛を証明されたからです。5節と6節。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。唯一の創造者なる神がただお一人の救い主、神と人との間の唯一の仲介者を使わされました。キリストイエス、受肉して人間となられた神の一人子です。このお方が神のご計画に従って十字架で死なれました。すべての人の罪を償う代価としてご自身の命を犠牲として捧げてくださいました。これこそ神の愛の証です。使徒ヨハネも次のように述べていますね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。第一ヨハネ4章10節です。ですから神は私たちの祈りを喜ばれます。人々の救いを望まれます。私たち教会は確信と喜びを持って祈り、宣教に励むことができるのです。ではこの祈りはノンクリスチャンへの宣教のためだけに必要なのでしょうか。それだけが目的でしょうか。そうではありません。本日の第三の点です。神はこの祈りを教会自体のために望まれます。この祈りの究極の目的は教会、キリストの体の完成だからです。実は私たち自身がこの祈りを必要としているのです。その証拠が7節です。その証のために私は宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽ってはいません。その証とは5節と6節のことを指しています。神の愛の証としてのキリストの十字架の御業です。続いて述べられるのはパウロの召し、証明です。パウロはかつて教会の迫害者でした。しかし神の憐れみを受けました。新しいアイデンティティを与えられました。宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師です。パウロは新しい自分になりました。そしてこの召しに伴う新しい使命を実現するために福音の真理を委ねられました。一章十二節以下で述べられている通りです。では宣教者、使徒、教師としてのパウロの使命は異邦人に宣教し彼らが改心したら終わりでしょうか。そうではありませんね。エペソ人の手紙4章でパウロは次のように教えています。新約聖書388ページです。エペソ4章11節から13節をお読みします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、 ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。使徒、預言者、伝道者、牧師また教師とは御言葉の教師です。この召しを受けた者たちの使命は、生徒たちに福音の真理を教えることです。そして生徒たちを神の御子に対する信仰と知識における一致へと至らせ、教会を完成へと導くのです。ですから第一テモテに戻りますが、第一テモテ2章4節の神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますとは、ノンクリスチャンだけのことを言っているのではありません。すでに救われた私たちクリスチャンもこのすべての人に含まれます。私たちこそノンクリスチャンの方々以上に真理の知識における成長を求めなければなりません。それが神の御旨なのです。そういうわけで私たちは神の言葉に従い、世の人々の救いのために祈る必要があります。彼らが罪を悔い改め、キリストを主と告白してキリストの体に加えられるためです。しかしそれで終わりではありません。新たに教会に加えられた人々と、すでに救いを受けた私たちが福音の真理に基づき主イエス・キリストへの信仰において一致し、真に一つ体として完成するまで祈り続けることが求められます。パウロが教会生活の初めに、何よりもまず進めますと言って祈りを進めたのは、詰まるところ私たち教会のためです。私たち自身が互いに祈り祈られることを必要としています。一章三節以下でパウロが命じたように、私たちが互いに福音の真理にとどまることができるように祈り続け、日々聖書に教えられるなら、一章五節の目標が教会の中に実現していきます。清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛が私たちの生活の標準となります。いつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送ることができるようになります。こうして教会はますます完成を目指して成長できるのです。これこそ神の御旨です。私たち教会に対して神が望んでおられることです。ということで本日はテモテへの手紙第一、2章1節から7節に示された神の御旨について3つの点にまとめさせていただきました。第一に、神は教会がすべての人のために祈ることを喜ばれます。第二に、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望まれます。最後に、神はこの祈りを教会自体のために望まれますの3点です。神は教会が成長し完成に至るために私たちの祈りを喜ばれます。ですから私たちも聖書に明確に示された神の御旨を確信し、これを実現するために喜びを持ってお仕えするものでありたいと願います。 お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を心より賛美いたします。あなたが私たち罪人の救いのために愛する一人子イエス・キリストを唯一の救い主、仲介者としてお与えくださいましたことを心より感謝いたします。そして私たちがキリストの体として教会を築き上げるために唯一の規範としての聖書をお与えくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの御言葉、神の言葉であるこの聖書に教えられて、御子に対する信仰と知識の一致に達し、キリストの満ち満ちた御丈にまで達することができますように、そのために私たちが日々すべての人々のために祈りを捧げることができますように、私たち自身のお互いのためにも祈りを捧げ続けることができますように、どうぞお導きください。本日も尊い御言葉を賜り心より感謝いたします。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。